DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは、DJ ブンジーこと畑正人です。今週も、今週の全米アルバムチャート事情のポッドキャスト第13回目になりましたけども、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。例によってnote.com の方で、ブログの記事もアップしてます。記事の方はもうすでにアップしてますので、内容的にはそっちの方を見に行っていただいても、内容先に楽しんでいただけると思いますので、よろしくお願いします。そちらの方には楽曲の動画もいっぱい貼ってますので、実際の曲の音も聞くことができますということで、マルチメディアでちょっと楽しんでいただいております。全米アルバムチャート事情、今週はですね、非常に盛りだくさんなチャートになってまして、先々週から始めたポッドキャスト内、コーナーの、History of Billboard 200の3回目を行こうと思ったんですけども、ちょっと今週はそれやってると時間がすごいえらいことになっちゃう感じがしてましてですね、なんとか、45分ぐらいには収めたいなと思ってますので、今週はちょっとコーナーはそのコーナーはちょっとお休みということで、チャートのご紹介、それから初登場しているアルバムのご紹介に、今回は専念したいと思っています。ということで、今週は6月26日付のビルボード200全米アルバムチャート、こちらの方の解説なんですけども、トップ10。まず1位の方に入ってきたのはですね、先週の予想では、ポロ G っていうシカゴのラッパーと、ミーゴスっていう、これアトランタ中心に活動している、ベテランラップトリオと、それからマルーン5。この3つが三つどもえじゃないかなっていう話をしてました。で、蓋を開けてみたらばですね、1位と2位は確かに非常に僅差で競った結果になってまして、その、競争を制して1位になっていたのが、シカゴのドリルシーンの最近ぐんと存在感を増しているラッパー、ポロ G ですね。ポロ G の3作目になるアルバム Hall of Fame っていうやつがですね、14万3000ポイント実際の実売数が1万8000枚相当ですので、ヒップホップのアルバムにしては結構売れてる方です。結構デジタルダウンロードアルバムのディープディスカウントをやってたっていう情報が、ビルボード誌の方に出てましたけども、それにしてもこんだけのその数字を動かすっていうのは、まずまずのとこですね。やっぱり彼の人気、特に、直近でこのアルバムにも収録されてますけども、先行シングルの Rap Star っていう曲がですね、4月の24日付の Hot 100、 こちらの方で初登場1位になってます。そんな勢いのあるポロ G のアルバム Hall of Fame は今回一時初登場してるんですけども、内容的にはいわゆる売れ線トラップって感じではなくてですね、ドリル系なんです。ドリルってのはもっと殺伐としたなんかこう、暗い感じのスタイルのトラップをドリルって言うんですけども、そういうのともちょっと今回のやつはちょっと違ってる感じで、割かしこう過去に一緒に付き合ってた友達が亡くなっちゃったとかですね、ストリートの暮らしは結構厳しいんだみたいな、今稼げる時にどんどん稼いどくんだみたいな、ちょっと90年代のなんていうかこう、例えば2パックとかビギーとかあの辺のラッパーがラップしていたようなことを淡々とラップしてるっていう感じでですね、ちょっと本人も2パックすごく尊敬してるっていう話なんですけども、今回のアルバムの中でもそのラップスターの曲の中でもですね自分は2パック の生まれ変わりだなんて言ってるやつもいるんだみたいなことをラップしたりとか、結構そういう感じにこう今回はスタイル的には徹してるのかなっていう感じがしてます。音的には比較的聞きやすい内容になってると思います。なので広く若いヒップホップファンにはかなり受けるんだろうなっていうのはあって、今回みたいに1位になるっていうのも非常に理解ができる気がしてます。で、その1位のポロ G と僅差ですね、ポロ G が14万3000ポイントだったんですけども、2位は13万飛んで500ポイントっていう、1万ポイント差がないっていう、そういうギリギリの僅差で2位に入ってきたのが、さっきちょっと名前を出したアトランタのラップトリオ、ミーゴスですね、が、3年ぶり出した、これは6枚目のアルバムなのかな。最近このミーゴスの3人はですね、 アルバムのタイトルにカルチャーっていうのをついたやつが、カルチャー2、カルチャー3って今回のアルバムなんですけども、いうタイトルにしました。これカルチャーシリーズの第3弾ということで、カルチャー3。これが、2位に初登場してきています。で、こちらの実売はアポロジー以上でですね、22,500枚。ですからもうかなりそのラップアルバムとしては売れてる方ですね。まあそれも多分理由があって、このミーゴスっていうトリオと言ってますけども、3人でもかなり有名なもうソロラッパーとしても実績のある連中でして、これいとこ同士とその甥っ子っていう、そのそういう3人なんですけど、まあリーダー的っていうか中心メンバーになっている、クエイボーっていうやつはですね、これ結構皆さん名前聞かれたことも多いと思うんですけども、いろんな他のラッパーとか、あとポップアーティストとかも結構コラボをしてまして、で最近で非常に目立っていたのはジャスティン・ビーバーと、コラボした Intentions っていうシングルが去年ですね、大変大ヒットしまして、最高位5位まで行って年間チャートでも17位に入ってたんですけども、これがその PB とか見ていただくと非常にわかるんですけども、逆境に苦しむ特に移民系とかだったりする人たちの若い人たちをバックアップしていこうみたいな、そういういい意図を持った人たちをちゃんとサポートしてあげようっていう、そういう曲なんですよね。だからその中でジャスティンとこのクエボが、そういうポジティブな歌を歌ってて、クエボは鼻歌ラップしてましたけど、そういう感じでいい感じを出している、クエボ結構最近有名人ですね。それからそのいとこのオフセットっていうやつはですね、これも聞いたことある人いると思うんですけども、実は奥さんがですね、ちょっと前までの奥さんなんですけど、が、カーディ・ビーっていう、4年ぐらい前に大ブレイクをした、女性ラッパーですよね。彼女と、結婚をしていて、で、2年ぐらい前に、ちょっとカーディ・ビーが、2人の子供をせっかく妊娠してる間になんか不倫しちゃったみたいなので、あんたはもうクビみたいな感じでですね、カーディ・ビーから、見下り犯を突きつけられちゃったっていう、結構情けないやつなんですけども、そうは言いながら、俺4人も子供を抱えて大変なんだって言って、Father of Four っていうアルバムをですね、これ2019年かな、に、出して、で、これ結構ヒットして4位ぐらいまで行ったんですけども、ちゃっかり稼いだりとかしていて、ただでは起きない、オフセットって感じなんですけども、最近ではなんかまた、カーディー・ビーとよりを戻してるって話なんですけど、よくわかんないんですけどね。そのオフセット。それからもう一人、甥っ子のテイクオフっていうやつがいるんですけども、こいつも、クエイボとか、オフセットみたいな派手な活動はしてませんけども、それでもちゃんとソロアルバム出してまして、これ2018年かなに出してて、The Last Rocket っていうアルバム出してるんですけども、これもちゃんと全米4位まで上がる大ヒットになってますから、結構それぞれピンでも稼いで、キャラも結構立っててっていう、ミーゴスのメンバーで、ミーゴス自体も、これ何年でしたっけ ?2016 年かな、Bad and Bougie っていう大ヒット、全米ナンバーワンヒットですけどもね、Little Uzi Vert をフィーチャーした。あれで非常にブレイクしてから、こっち、その、クエボーも、オフセットも、テイクオフもみんなそれぞれピンでも活躍してると。人気があって当たり前っていう、メンバーなんですけども、その、ミーゴスのアルバム、カウチャー3を抑えて1位になった、ポロ G は、さすがに勢いがあるんだろうなっていう感じがします。こちらのミーゴスのアルバムを聞きました。基本的にトラップなんですけども、トラック使いが結構、なんていうんですかね、R&B っぽいやつも多くて、このアルバムのオープニングのアバランチって曲なんかも、イントロでハイハットが始まって、トラップだと思って聞いてると、入ってくるトラックがテンプスのパパ・ワザ・ローリング・ストーンだったりしてですね、おっていうふうにこう、我々みたいな、ちょっとオールドタイマーな、リスナーにもこう、耳を引かせるっていう、そのあたりがうまいところでしてですね、売れて当然っていう感じですね。ミーゴスのカウチャー3、2位でした。で、1位、2位がワンツーパンチでそのヒップホップ勢が頑張ってる今週のチャートなんですけども、今週のトップ10の初登場っていうか、入ってきたアルバム、いくつかちょっとサプライズがありまして、その一発目がですね、実は6位にですね、TWICE、K-POP の9人組の女の子ですよね、 ガールグループ。これ先週の予想の時に、まあ、TWICE もアルバムが出るんで、最近 K-POP は盛り上がってるし、結構上の方で入ってくんじゃないかとは言ってましたけども、大体上の方っていうのはトップ20ぐらいを僕は想像したんですけども、なんとこれがですね、4万6千ポイント、そう、実売4万3千枚相当ですから、ほとんどがまあ実売売上ですね。これで入ってきたのが TWICE の6曲入りの EP なんですけども、Taste of Love っていうアルバムです。前作、まあ、US の本格進出版としてリリースされたアルバム、去年の Eyes Wide Shut、Eyes Wide Open ですね。Eyes Wide Shut はトム・クルーズの映画でした。失礼しました。Eyes Wide Open。これが72位止まりだったんでですね、まさかこんなトップ10の、しかも6位とかに入ってくるとは思わなくてですね、ちょっとびっくりしてました。で、先行シングルで Alcohol Free っていう曲が、リリースされてるんですけど、まあ、ちょっとボサノバポップっぽい感じの、曲で、まあ、結構和む感じの曲なんですけども、BTS とか先週入ってた T by T みたいにですね、ビートが効いた、こう、エッジの効いたトラックって感じではなくて、もう、さすがガールグループってことで、ほんわかムードの感じの、楽曲が非常にいい感じになってます。で、YouTube 見てて、これもちょっとびっくりしたんですけども、この TWICE の、Alcohol Free っていう曲、実はNBC 系の放送、ケーブルチャンネルですかね、基本的には。で、放送されている、The Ellen DeGeneres Show っていう、Ellen DeGeneres っていうのは、Finding Nemoで、の声優なんかもやっててですね、結構有名なんですけども、ドリの声やってるんですけども、自分の、まあ、コメディアンで、あと、ゲイであること、ゲイというか、まあ、レズビアンであることをカミングアウトしていて、でも、全米ですごい人気がある、ワイドショーホストみたいな、そんな位置づけの方なんですけども、その彼女のショーで、TWICE が結構大々的になんか紹介されていて、で、このアルコールフリーの PV も流してとか言って、K-POP のやっぱりそのプロモーションチームすごいねと。ちゃんとその全米のこう、金銭をつかむ、そういうメディアをちゃんと抑えてるっていうあたりが非常にすごいなと思って。まあ、売れるはずだよねっていうふうに思った次第です。K-POP のガールグループっていうともう一個BLACKPINK っていうね、先輩のグループがあるんですけども、こちらも昨年10月に The Album っていうのが、これはビルボード200の2位に発送してますので、これボーイグループだけじゃなくてガールグループも含めて着々と K-POP がそのアメリカのそのポップ市場をですね、席巻してるっていうことで、まあ、日本人頑張らなきゃいけないなっていう、まあ、いつも思うんですけども、ただ今回の TWICE いいのは、TWICE のメンバーの中に一応日本人の女の子が3人入ってるんですよね。そういう意味で言うと、まあ、日本人メンバー、あるいは日本人のアーティストによる全米トップ10アルバムっていうことになるわけですね。まあ、一部ですけども、で、過去にその日本人がのアーティストか日本人がメンバーでいるグループのアルバムでトップ10入ったやつあったかなっていうのをちょっとパッと思いつかなかったんで、ちょっと調べてですね、次回までにはご報告できるようにしておきたいと思っています。はい、そして、今週のトップ10でもう一枚驚いた、これ初登場じゃないんですけども、先週116位にチャートインして、今週一気に7位にジャンプアップしてきてトップ10に入ってきたレコードがあります、アルバムがあります。これがですね、ボー・バーナムっていう今年30歳になるコメディアンっていうか、コメディアン兼ミュージシャンっていう感じの人らしいんですが、もともと2008年ぐらいに、YouTube で自分のパフォーマンスをアップして非常にバズってですね、で、カメディセントラルっていうコメディアンが所属しているケーブルチャンネルなんですけど、そこが持ってるレコード会社と契約をして、そこから EP だとかアルバムももう2枚3枚かな出してるみたいなんですね。で、その彼の、なんていうか、彼が5月30日に Netflix で自分の TV スペシャルをやったらしいんですね。ボー・バーナム・インサイドっていう番組らしいんですけど、これのサントラ版扱いのアルバム、インサイド、The Songs っ ていうアルバムがですね、今週116位から一気に7位に入ってきました。で、何事かなと思ってですね、いろいろ調べたんですけども、まずこのジャンプアップした理由っていうのは、これ単にリリース日がですね、チャートの集計期間の先週の最終日、1日だけのカウントだったんで、そこで116、それでも116に入ってくるってのはすごいんですけど、で、今週はフルに1週間分の売り上げなりストリーミングなりのデータが入ったもんで、一気に7位に入ってきたと。ということで、非常にまあ最近人気のあるコメディアン方らしいんですけども、ボー・バーナム、知ってる方いらっしゃるですかね。最近だとですね、この間のアカデミー賞の作品賞にノミネートされてました Promising Young Woman っていうすごいエキセントリックな映画がありましたけども、中にも一応出演をしているということらしいので、まあ俳優としてもまあいろいろやってるということのようです。映画系も結構好きらしくて、自分で脚本書いて制作した8th Grade っていう映画も2018年にですね、リリースをして、これ結構評判読んだらしいんですね。いろいろ賞も取ってるみたいなんですけども、映画ファンの方は実はすでにもうボー・バーナムご存知かもしれません。その彼がその、スペシャルインサイド、ボー・バーナムインサイドっていう番組で何をやったかっていうと、まあこうコロナなんで、ロックダウンですよね。で、基本的に自分の家の中にこもってですね、家の中でいろんなことをしてるんですね。それが普通に仕事してるとか本読んでるとかそういうんじゃなくてですね、なんか変な格好してですね、いろんなそのパロディを演じながらそれを自分でカメラで撮って写したりだとかですね、ちょうどこれの収録中に30歳になったらしいんですけど、30になる瞬間をですね、面白おかしく自分をパロディしながら映像を撮ったりとか、そういうことをやってて、結構ライティングなんかも凝っていて、薄暗い部屋でその映像を撮ったりだとか、ちょっとろうそくを使って、あるいはピンスポットを使ってとか、いろんなことをやってて、かなりその撮影技術的にも面白いというふうに言われてるらしくですね、まあ、このネットフリックスのスペシャルが、まあ、非常に評判を取ったということで、今回のそのスペシャルの中で彼はいっぱい曲を歌って曲をやってるんですけども、それを集めたのがこの、Inside the Songs というアルバムらしいです。で、いくつかフルではまだ見てないんですけども、いくつか YouTube にその収録曲とそれの PV という形でそのスペシャルの一部がですね、YouTube に上がってますので、これ見てたんですけど、なかなかおかしいです。ちょっとなんていうんですかね、ジム・キャリーに雰囲気が似ているんですけども、あんなにそのすっ飛んではいないんですが、微妙にちょっとおかしいっていうか、サタデーナイトライブのファンの方であれば、昔ウィル・フォーテっていうキャストが2000年代頭ぐらいかなにいたんですけども、その方を知ってる人だったら、あ、よく似てるねっていうふうに思うかもしれません。普通のお兄さんの格好をしてるんですけど、時々こうあっちに行っちゃった感じでおかしくなる、おかしいその仕草をしたり、あとそのコメントが結構まあ知的でちょっと面白いんですよね。その人、いい例がですね、White Woman's Instagram っていう曲があるんですけども、これのビデオも結構面白いんですが、最初なんかそういうインスタグラムに自分の好きなものをアップして喜んでいる白人のお姉ちゃんをちょっと半分コケにしてるみたいな、そういう感じのですね、スキットというかパフォーマンスで、例えばその自然にいいものをやたらあげたがるとかですね、なんか綺麗な花をこう写真撮ってあげて喜んでるとか、そういったことから始まって、もう少しこう激しい内容のところまでこう踏み込んでいくような、そんなコントをですね、彼がやりながら歌を歌ってると。で、あとはその Welcome to the Internet っていうの曲もあって、これも結構面白かったんですけども、インターネットで何でもできるよみたいなことを面白おかしく書いて、面白おかしくやっててですね、それをLP をこう弾きながら弾き語りでやってるんですけど、その感じがこれもサラナイライブの有名なキャストの一人、 Will Ferrell のパフォーマンスをちょっと彷彿させるような、そんな感じがあってですね、この点のそのアメリカンコメディアンが好きな方だったらですね、結構ハマるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひYouTube の映像とか見てください。 Node.com の方にもその今言った2つの画像は、動画を上げています。で、これアメリカだけの話かなと思ったんですけど、今日UK アルバムチャートをチェックしていたら、実は UK のアルバムチャートでも6位に今週初登場しているということで、英米関係なく結構今受けてる、まあ
Promising Young Woman に出たっていうこともあるのかもしれませんけどもですね、まあ、そんな感じで実は、注目のコメディアンなんではないかと、若手コメディアンではなんではないかというふうに思います。で、コメディアンのトップ10アルバムっていうのは珍しいような感じがするんですけども、まあ、昔を振り返れば、まあ、スティーブ・マーティンとかですね、ロビン・ウィリアムスとか、あのアルバムを1位にしてた、あとまあリチャード・プライヤーは1位になってないのかな、あのそういうあのエディ・マーフィーも1位になってますね。そういうコメディアン昔いたんですけども、最近あまりないよねっていうのがあの自分の感覚で、直近でトップ10入ったアルバムっていうと、あの Weird Al Yankovic って、これもあの、なんていうんですかね、あの音楽系のパロディの、あのコメディアンですけども、彼の2014年のナンバーワンアルバム Mandatory Fun っていうアルバムがあったんですけども、これ以来じゃないかなというふうに思ってるんですけど、ちょっとこれ調べておきます。次回までちょっと調べておいて、ちゃんとあのご報告をしたいと思います。ビルボードの記事を読むとですね、なんかあの Little Dicky っていうラッパーの Professional Rapper って曲、あのアルバムがですね2015年に7位になってるか、それ以来じゃないかって書いたんですけども、あのそのアルバムちょっとチェックしたんですけども、あのコメディアルバムっていうよりはやっぱり普通のラップアルバムだなと思っていて、ちょっとこの記事にはちょっとビルボードの記事にはちょっと意義があるなと思ってまして、そういうこともあってちゃんと調べたいなと思ってる次第です。あのボー・バーナム、あの注目なんですけども、これコメディだけじゃなくて、あのやってる曲もですね全部自分で書いてるんですけども、なかなかね曲楽曲ちゃんとした曲書いてます。あのそれなりに才能がやっぱりある人なんだと思うんで、あのその曲だけ聴いてても結構面白い、あのリリックビデオなんかも出回ってるみたいですので、もう少し掘り下げて言ってる中身を知りたいっていう人は、そういうリリックビデオを見るのもいいのかもしれません。ということで、今週初登場ではないですが、先週の116位から7位にジャンプアップしてきたボー・バーナムの Inside the Songs ご紹介しました。ということで、今週のトップ10、もうすでにあの、2大ヒップホップスターのバトル、1位のバトルがあったりとかですね、あと思わぬあの若手コメディアンのアルバムが県外から大急上昇してきたりとか、非常にまあ賑やかなんですけども、そんな中でですね、ちょっと残念というか寂しかったのはですね、先週の予想で1位絡むかもって言っていたマルーン5の新譜ジョーリーっていうアルバムなんですけど、これが意外と伸び悩んでましてですね、かなり地味で、3万7000ポイントで、実売が1万5000枚ですから、あの1位2位のヒップホップ連中の実売に完璧に負けてるわけで、これかなりあのポップ系のアーティストにしてはなかなか寂しい結果だと思うんですけど、そんなこともあってですね、マルーン5のジョーリー初登場8位でした。メモリーズっていう例のあの去年のもうコビッドって言うんですけど、コロナ前の去年っていうか一昨年の後半ですねからずっと大ヒットしていたあの曲の大ヒットの印象がすごくあったので、それも今回収録されてますし、結構来るかなと思ったんですが、この結果だったということで、マルーン5これまで前作のRed Pill Blues って2017年のアルバム、ここまで5作連続で、まあ、必ず1位か2位に必ず入ってたっていう実績もあったので、今回はまあ、あの1位結構硬いかなと思ったんですけども、こういう残念な結果になってます。ちょっとあの Memories の大ヒットから1年以上ちょっと空いちゃってるので、そういう間延び感っていうのもあったのかもしれないですし、まあ、あの前のアルバムからもう4年経ってますから、この4年間で結構あのメインストリームポップのランドスケープって大きく変わってますよね。ビリー・アイリッシュも登場したし、テイラー・スウィフトの、フォークロアとエヴァモアのああいう全然今までと違うタイプのシンガーソングライティングのアルバムが大ヒットして大評価されたりとか、直近だとオリビア・ロドリゴとかね、あの新しいタイプの女性シンガーソングライターが出てきたりとかいう中で、ちょっとあのマルーン5が、まあ、ガンガンにもうあのアーティストパワー全開だった時代とはちょっと様子が随分変わってきてるっていうのもあるのかもしれません。時代がちょっとあの峠を過ぎちゃってる可能性はあの否定できないかなと思いますね。あのこのアルバムについてこの間先週 たまたまユニバーサルレコードの方とお話をしてたらば、あのジョーディ出ますね、1位ですかねって話をしたらば、いや今回ちょっと暗いから1位は無理かもみたいなことをおっしゃってたんですけども、まあアルバム絶対聞いたんですけども、別に暗いって感じじゃないんですが、ちょっと確かにその地味感みたいなものはあるかなって気がしてます。それもゲストフィーチャリングがミーガン・スタリオンとかスティービー・ニックスとか H.E.R. とか、あとジュースワールドとニプシーハッスルなんかも入ってたりとかして、そういう意味で派手なんですけど、聞こえてくる曲、楽曲がですね、なんとなくこう一時期のテンションみたいなものが、音のテンションは高いですよ、 今時のエレクトロポップみたいな感じで、でもあまりこう伝わってくるものが感じないかなっていう感じは確かにちょっとしてましたね。ということで、今週のトップ10、初登場は4枚、1位の、ポロ・ジーのホール・オフ・フェイムと2位ミゴスのカウチュ3、それから初登場じゃないですけども、初登場6位ですね、TWICE の Taste of Love、 それから8位にジョーディ・マロン5と4枚来て、あともう1枚は県外116位から7位に 大ジャンプアップしたボー・バーナムの Inside Songs でした。今週はですね、トップ10も結構にぎやかなんですけども、トップ10圏外もね、結構いっぱいアルバムが初登場してきてて、これはちょっと理由があるんですけど、あとでちょっとそれについては触れますが、ちょっと大変なんで、ちょっと駆け足気味にいきます。トップ10圏外初登場、一番上に入ってきているのは12位に初登場してきている、新しいアーティストというか新しいグループ Mammoth WVH っていうグループの、同名タイトルアルバム、デビューアルバムですね、これが入ってきています。で、 Mammoth WVH って誰みたいな風に思う方も多分多いと思うんですけども、この WVH っていうのは実は名前の略称で、名前が Wolfgang Van Halen っていうんですね。 Wolfgang Van Halen っていうのは知ってる方も多いと思いますけど、昨年の10月に惜しくも、65歳かなかなんかですごく早く亡くなってしまった、ギターレジェンド、ヴァンヘイレンのエディ・ヴァンヘイレン、彼の息子さんなんですね、の、Wolfgang Van Halen が、自分で、ソロプロジェクトをやるっていうことになってですね、それのアルバムのアーティスト名が Mammoth WVH っていう、アーティスト名で今回出してるんです。で、ほとんど曲も自分で書いてますし、あと楽器もですね、もともと彼当然お父さんエディ・ヴァンヘイレンなんでギターもうまいんですけども、ヴァンヘイレンの後期の方でベーシストとして参加してたりとかですね、いうことで結構マルチインストゥルメンタリストなんですね。なんで楽器もほとんど自分でやってて、すごい才能やっぱりある、人だなっていう感じがちょっとします。ちなみに MammothWVHマンモスっていうのはマンモスですけど、これってヴァンヘイレン のバンド名がヴァンヘイレンになる前にですね、マンモスっていう名前で活動してた時期があったっていうことにちなんでるっていうことらしいですね。その中からまあいろいろすでにもうインターネットでこう結構 YouTube とかでPV も含めて流れてる曲があるんですけど、その中の Don't Back Down っていうのをnote.comの方に動画を貼っておきましたけども、これが結構なかなかおかしいビデオで、スタジオでこの曲を録音するんですけども、やってるメンバーが全員Wolfgangヴァンヘイレン、通称ウルフって言うんですよ。ウルフが、5人ぐらい集まってですね、レコーディングしてる。だけども、ドラマ役のウルフがなかなか出てこなくて、で、えらい遅刻してきて、ごめんごめんって入ってきて、またかよみたいな感じで、またウルフ自身がみんな顔を見合わせて、で、チッとか言いながら、ワン、ツー、スリーで始まるっていう、なかなかね、結構ね、笑わせる、ビデオなんですけど、最後にオチもありましてですね、なかなか楽しいなと思って見てました。曲自体は非常にストレートなハードロックって感じですね。ヴァンヘイレン直系のハードロックっていう感じで、ちょっと、ただ、ヴァンヘイレン直系のハードロックっていうだけじゃなくてですね、彼、実はトゥールとかああいうバンドも好きみたいで、そういうなんかこう、すごくヘビーめのですね、メタルじゃないんだけども、ヘビーハードロックみたいな、いうような、サウンドの感じもする。私は聞いてて、ちょっとロイヤルブラッドっていうバンドがイギリスにいるんですけども、彼らをちょっと思い出してました。
あともう一曲、The Distance っていう曲も入ってまして、これもnoto.com の方に動画貼っときましたけども、これがお父さんのエディのことを思いながら、まあ、作った曲で、今回のアルバムを作るにあたって一番最初にネット上にリリースされた曲で、なかなか泣かせるちょっとミディアムバラード系の曲なんですけども、まあこういう楽曲なんかのそのクオリティの高さなんか見ててもですね、まあ非常にいいなと思って、結構これはまあヴァンヘイレンのファンだけじゃなくてですね、70年80年代から脈々と続くこの手のまあハードロック系の、音が好きな方にはぜひぜひおすすめですね。ついこの間ウィーザーがですね、やっぱりヴァンヘイレンのことをオマージュしたタイトルのヴァン・ウィーザーっていうアルバムを出してまして、これはこれでまた結構笑わせるアルバムなんだって、笑わせるというのは要するにその発想がですね、アルバム出来自体はなかなかこう、パワーポップ系パワーポップっぽい感じのハードロックで、これはこれすごく良かったんですけども、まあそんな感じでやっぱりちょっと、亡くなってもうすでに半年以上経ってますけども、エディ・ヴァンヘイレンがやっぱりいろんなミュージシャンに落としてる、まあ、影響というかですね、いうのを感じさせる、そんな12位初登場 MammothWVH の、同名デビューアルバムでした。で、この後、この他8枚、全部で9枚なんですけど、8枚がですね、県外で初登場してるんですけど、それ、順番に言ってると、ただ時間かかるだけですし、あとちょっとパターン的なものもあるので、それもご紹介しようと思って、ちょっと今、まとめて言いますけども、なんでこんなにいっぱい今週はその初登場のアルバムが出てきてるかっていう、一つの理由がですね、バイナル、つまりアナログレコードの、まあ、マニア、ファンの方であれば、よくよくご存知だと思いますけど、ここ数年っていうか、もう10年以上なのかな、毎年レコードストアデイ、略して RSD っつって言うんですけども、レコードストアデイっていうイベントがありまして、前は年1回だったんですけど、最近は年2回、全世界でですね、レコード屋でですね、一斉にその、レコード、まあ、レコード買いましょうと。いうことでですね、この日に合わせた特別のバイナルアナログレコードのリリースがいっぱい用意されてですね、それがリリースされるっていうイベントが毎年2回最近はあるんですけども、その今年の1回目が6月12日にありまして、これがちょうど今回のチャートの集計期間中に入ってて、その時にリリースされたこのレコードストアデイ、要するに限定のアナログ版といっても1万5000枚とかそれぐらいの単位でドンと出るので、それを買いに走る、まあ、レコードマニアの皆さんのおかげでですね、今回そういうパターンで県外初登場してきたアルバムが実は4枚もありましてですね、それがちょっと一つのパターンになってます。で、それ順番に紹介しますと、まず33位に初登場してきたのがですね、ガーベッジ、懐かしい名前ですよね。90年代、80年代後半の90年代ロックのファンの人にはすごい懐かしい名前だと思いますけども、ガーベッジの新譜です、これは。他のアルバムはだいたい給付とか未発表音源のリマスターだとかいろんなそういうパターンが多いんですけど、このガーベッジのアルバムだけはですね、新譜のリリースに合わせて、レコードストアで限定のバージョンが出てます。限定というのはジャケットのデザインがちょっと違ったりとかですね、あとそのレコードのバイナルのですね、あれがカラーバイナルでピンク色になってるっていうのがあったらしいですけど、そういうのがあって、まあ通常のアルバムリリースの購入ポイントあるいは、ストリーミングとかデジタルダウンロードポイントも重なって、まあこの4枚の中では一番上に入ってきたのは33位の Garbage No Gods No Masters っていうアルバムです。イギリスの方でもこれ結構人気でして、イギリスのアルバムチャートでも5位に初登場しています。非常に人気のあるブッチ・ヴェイクっていう有名なメンバーがですね、その後いろいろ例えば何でしょう、インダストリアル系のロックのバンドをプロデュースしたりとかいろいろして有名になりましたけども、そのガーベージの No Gods No Masters が33位初登場で、ボーカルのシャーリー・マンソンっていう名前がまたすごい名前なんですけど、彼女が言ってるのが、このアルバムはロクシーミュージックをちょっと頭に浮かべながら歌ったと、真似してるわけではないんだけども、作りなら常にロクシーが頭にあって、そういう意味ではガーベージのアルバムの中では今までで最もポップになってるんですよっていうようなことを言ってます。ちょっとどんな感じか聞いてみたいなっていう気がしますけども、続いて2枚目の、レコードストアデイ絡みの初登場、64位初登場でプリンスの The Truth
っていうアルバムが入ってきています。でこれ何かっていうと、98年ですね、ちょうど、大手のワーナーから離れてプリンスがですね、自分でどんどんレコードを出し始めていた頃に出た3枚組のその、当時 CD のクリスタルボールっていうのがあったんですけども、アルバムがあったんですけども、これを このバージョンにですね、もう1枚、CD がおまけでついてきているバージョンがあって、その4枚目のそのボーナス CD バージョンの4枚目の CD 分が今回レコードストアで限定で1万3000枚限定らしいんですけども、初めてバイナルでリリースされた、そういうやつです。それから3枚目の初登場、これ70位に入ってきたアルバムでして、Rage Against the Machine、 皆さんご存知の、ラップメタルバンドですけども、この、Rage、通称 Rage って皆さんよく言ってます、Rage の、The Battle of Mexico City っていうアルバムが入ってきてます。で、よくご存知のように、Rage のアルバムで、The Battle of Battle of Los Angeles っていうアルバムが、これ99年ですか、に、全米ナンバーワンになってますけども、ちょうどその頃にツアーをしてて、メキシコシティの、パラチオロス・デポルテス・アリーナっていうのが、でかいアリーナがあるらしいんですけども、そこでのライブの様子を収めたライブ版が今回初めてのバイナルリリース、これも 12,350 枚限定らしいですが、で、これって再発じゃないのっていうことなんですけども、実はこれ音源としてはこれまでビデオでしか、リリースがされてなくって、今回レコードっていうかその、フィジカル音源としては、初めてのリリース、それがまあバイナルでリリースっていうことになってるみたいです。そしてもう一枚、一番4枚の中で一番下 の、 初登場ですが、74位に入ってきたのがTom Petty and the Heartbreakers の Angel Dreams Songs and Music from the Motion Picture She's the One っていう、まあ、ちょっと長いタイトルなんですけど、これちょうど1996年にですね、映画の She's the One っていう映画の、まあ、サントラ版として、Tom Petty と Heartbreakers が出したアルバムがあったんですけども、そこからまあ9曲ぐらいを抜き出して、それをリミックスリマスターして、でさらに、そのシーズン1のちょっと前に出た Wildflowers っていうアルバム、これトム・ペティのソロ名義でしたけども、そしてこれ去年かなりその未発表音源とかも含めてものすごいその CD プラスアナログの再発ボックスが出たアルバムなんですけど、その頃の時代の未発表曲、まだ未発表曲があったんですけども、それを何曲か加えたバージョンの、これもレコードストアで、まあ、限定特別版ということです。で、これ私も買いました。トム・ペティファンなので、買いまして、まあ、なかなか昨日あたり聞いたんですけども、非常にいい感じでですね、当時の、まあ、全盛期ではないんですけども、すごくこう、ソリッドな感じの、ハートブレイカーズとトム・ペティのパフォーマンスが、まあ、楽しめる、そんなアルバムになってますね。で、まあこんな感じでですね、Record Store Day がチャートにインパクトを与えるっていうのが、まあ、最近は結構イベントの日にたまたまそのチャートの集計期間が当たるとですね、こういうことが起きるんですけども、去年の2020年のですね、RIAA っていう全米レコード業協会ってゴールドディスク、プラチナディスクを認定する団体ですけども、そこが毎年音楽消費売上のですね、レポートを出してるんですが、毎年その、媒体別の売上の、まあ、推移をこう、レポートしていて、で、2020年のレポートでは、フィジカル系の音源っていうのは、軒並みやっぱりダウン、CD なんか大幅にダウンしてまして、デジタルダウンロードもダウンしてますと。で、当然ストリーミングとか、あとはその、ペイドサブスクリプションですね。有償でサブスクで聞くサービス。Apple Music とか、あと Spotify とかそういったやつですけども、そういったものは伸びてるんですけども、まあ 20% 前後なんですが、この、実はアナログ版、バイナルっていうのがですね、唯一 29.2% の売上増っていうことで、まあ、母数がちっちゃいんで、全体の音楽消費売上の、割合っていうのはまあ 5% ぐらいなんですけども、それでもまあ着実にその、バイナルのファンっていうのは増えてるなっていうのは、こういうレポートもそうですし、あとこういったそのレコードストアデーのイベントでこういうチャートにこうインパクトが出てくる、こういうのを見ててもよくわかるなっていう気がすごくした、そんな、現象でした。
はい、どんどんいきます。もう4枚あの県外初登場のアルバムがありまして、それも上から順番にいってみます。35位初登場してきたのがカンザス州出身で、ノースカロライナ州育ちのラッパー兼プロデューサーのピエール・ボーンっていうんですかね、いう人のこれ2作目のアルバムなんですけども、トップ100に入ってきたのは今回初めて The Life of Pierre 5っていう、まあ、これもあのミーゴスじゃないですけども、彼も The Life of Pierre 1,2,3,4,5 ってあのアルバムじゃなくてミックステープだったり EP だったりしてるんですけど、で出していて、これはその5枚目ってことになると思うんですけども、まあ、あのめでたく、今回35位ということで、これまでのキャリアでは最高のあのランキングのアルバムになってます。でこのピエール・バーンって人はあの最近のまあいろいろあのヒップホップのヒット曲のプロデュースで結構名前が出てまして、プレイボーイ・カーティっていうラッパーのマグノリアってあの曲がこれ2017年のホット100の29位だったんですけども、その曲とかあと 6ix9ine っていうラッパーのガモっていう曲、これは、やっぱり2017年の、最高12位、あと最近ではさっき名前が出たそのプレイボーイ・カーティがドレイクのナンバーにフィーチャーされたPain 1993って曲、これあの2020年去年ですね、あのドレイクのあの一連のあの曲が初登場した、その時にあの7位に初登場して、これが最高位になってます。そういったまあ結構売れ線というか、まあ結構あの、人気のあるラッパーの、曲のプロデューサーを中心にここまでやってきてるんですけども、まあ自分でもこうやってラップしてるということです。で、あの、note.com の方を見ていただくと、ジャケが映ってるんですけども、このジャケになんと、あの、開会機器の日本の村上隆さんの、あの、お花のデザインのキャラクターがですね、いっぱいこう出ててですね、やっぱりこういう日本のポップアートが好きな、あの、ヒップホップアーティスト、結構多いんだなっていうのはあの分かります。チャンスラッパーなんかもそうですし、あのよく出てきますね、いろんな形で、まあ、そういうのを感じする。で村上隆さんっていうのはもともとカニエ・ウェストのグラデュエーションっていうアルバム、有名な大ヒットアルバムですけども、あのジャケットのクマ のイラストなんかもやってましたし、まあ、ヒップホップとは縁が深いということで、今回も登場していると。続いて45位初登場しているのは、これ先週の予想でちょっと名前出したんですけども、 In the Heights っていう、これヒットミュージカルの映画化 のサントラ版です。で、In the Heights っていうミュージカルっていうのはどういうミュージカルかっていうと、マンハッタンの北西部ニュージャージーとのをつなぐジョージ・ワシントン・ブリッジの近くにある、一帯の地域、ワシントンハイツっていう場所があるんですけども、ここはまあ昔からドミニカ系の移民がいっぱい住んでるあの場所で、80年代90年代ぐらいあんまりこう治安が良くなかったんですけども、実は私も前の会社でニューヨーク駐在の時ですね、よくこの地域を通って、マンハッタン北部からニュージャージーに車で通勤していた時期がありまして、そういえばあそこでよく通ったなっていうのをこうあのインザハイツの記事とか映像を見ながら思い出してましたけども、この元々のミュージカルが2008年にあの大ヒットして、まあそこのワシントンハイツでこうたくましく生きるあのいろんな人たちのこう人生群像みたいな、そういうミュージカルらしいんですけども、これが大ヒットして、2008年のトニー賞で、13部門ノミネートで、最優秀ミュージカルを含む4部門を受賞するっていう、非常にまあ人気とそれからその評価も高かったミュージカルなんですけども、これの映画化が今回あの映画版があのリリースされて、それのサントラ版で、これを全部プロデュースとか、あとその使われてる曲なんかを書いてるのがですね、リン・マニュエル・ミランダっていう人で、男性ですけども、彼はちょっと前、2年ぐらい前かな、3年前かな、これも大ヒットしたハミルトンっていうミュージカルがあったと思うんですけど、アメリカの建国前夜の頃の話をキャスト全員黒人でやるっていう、非常にこうなんていうかこうグラウンドブレイキングな画期的なミュージカルで、これも大人気で、でトニー賞もたくさんいっぱい取ったと思うんですけども、そのハミルトンもプロデュースして曲も書いていると、そういう非常に多彩な方なんですね。監督もやれば脚本もやって、俳優もやって、歌も歌って、あとなんかコメディアンみたいなこともやるっていう、すごい才人なんですけども、彼はまあ、そのハミルトンとかもあって、あと映画の仕事なんか、映画ではなくてですね、いろいろ音楽系の仕事がいっぱいあって、過去にですねトニー賞、それからエミー賞、テレビ系の あの賞ですね。あとグラミー賞も獲得してますから、今度のこのインザハイツでアカデミー賞を取るとですね、トニー賞、エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞全部取った人のことをイゴットって言うんですけどね、 EGOT、 あのエミーの E、 それからグラミーの G、 オスカーの O、 それからトニーの T、 イゴットっていう、あの非常にプレスティージャスなですね、あの人たちの仲間入りをする、これ今あの現在16人しかいない、そういうあの、すごくステータスの、まあ、こういう、あ、なんていうか、エンターテインメント、エンタメとかあのショービジネスでは非常にこうあのステータスの高い地位なんですけども、有名なところではあの、最近ではジョン・レジェンドとかですね、あとウーピー・ゴールドバーグとか、そういった方々が撮ってるあの、キャッツをやったアンドリュー・ロイド・ウェバーとかね、あとディズニー系のあの映画とかミュージカルの曲をいっぱい書いてるアラン・メンケンとか、いろんな人を撮ってますけども、まあ、その仲間入りをする、それぐらいの、まあ、あのショービジネスでは今非常にあのステータスの高い方です。その人の映画が45位サンドラ・バン初登場と、ちょっと長くなってますね、あのちょっとまくります、59位にはですね、あのコンテンポラリークリスチャンロック系のアーティストでクラウダーっていうのがいるんですが、これあの男性のソロプロジェクトで、デビッド・ウォーラス・クラウダーという人がクラウダーという名義で出してる、あやってるあの、アーティストで、その人の4作目でミルク&ハニーっていうのが初登場してます。で最後94位には、これあの UK 出身の、あの女性シンガー、あのシンガーソングライターでマリーナ・ディアマンデスっていう人がいるんですけども、2010年代にあのデビューをして、マリーナ&ダイヤモンドっていう名義でですね、結構あの活躍して、アメリカでもアルバム売れたりしたんですけども、その彼女はあのこの前のアルバムから、マリーナっていうソロ名義に変更して、で今回リリースしたアルバム Ancient Dreams in a Modern Land っていうのが94位に初登場している。以上、県外初登場、Mammoth WVH を筆頭にですね、Record Store Day 絡みが4枚、それ以外4枚、計9枚の初登場だった今週の県外でした。はい、最初にも言いましたけども、今週結構長くなっちゃってます。すいません。ということで、今週のチャートいかがだったでしょうか。トップ10をもう一回、クイックリにカウントダウンしていきます。10位は、先週4位からダウン、J. Cole の The Off Season。9位は6位からダウン、Moneybag Yo の A Gangster's Pain。で、8位は初登場で、Maroon 5の Jordy。で、7位は116位から、大ジャンプアップ、Bo Burnham の Inside the Songs。で、6位初登場、Twice の Taste of Love, The 10th Mini Album。それから、5位は3位から2ダウンで、Morgan Wallen の Dangerous, The Double Album。やっとこう、下降傾向になってきたっていうのがね、そろそろかなと思ってますけど、それから4位が1位から先週の1位からダウン、Little Baby and Little Dirk の The Voice of the Heroes、 それから3位が2位からじわっとダウンで Olivia Rodrigo の Sour、 今週あの RIAA のゴールドディスクマークが点灯してます。それから2位が初登場 Migos の Culture 3で、1位初登場 Polo G の Hall of Fame でした。ということでですね、あの、6月26日付の、Billboard 200、のチャートの解説、全米アルバムチャート事情いかがだったでしょうか。来週の1位の予想ですけども、今回は6月18日から24日の、集計期間なんですが、ちょっと見るとですね、まあ意外とリリースされるアルバムのなんかこう、あれがちょっと小粒な感じがします。目につくのはあの、アラシア・カーラーのアルバムだとか、グッチ・メインヒップホップ系ですね。から R&B の HER ぐらいなんですけども、HER は今回あのフルアルバムとしては初めてのアルバムリリースなんですね。これまで出てるやつは全部EP 扱いだったり、あるいはコンピレーション扱いだったりしてますので、オリジナルフルアルバムということで今回出るアルバムが、まあ、初めてなんですけども、これまでの そういった EP とかそういったコンピレーションとかのですね、チャートの成績はまあ良くないんですよね。まあなんだけども、まあこの2年の間に HER、グラミーも取りまくりの、ノミネートされまくりの、非常にこうアーティストステータスとしては非常に上がって ってきてるので、今回、まあ、1位絡んできても、まあ、おかしくないかなっていう気はちょっとしてますけども、まあ、今すでにいる連中の顔ぶれを眺めると、今週そうですね、3位で、15% ぐらいしかポイント減らしていないオリビア・ロドリゴが現在12万2千ポイントなので、では上の方に入って今週入ってきたヒップホップ系は軒並み来週は落ちていくと思うんですね。オリビアが、ここからあんまり落とさなかったりして、で10万ポイント台に残ったりするとですね、下手すると来週オリビアが復活1位っていうのは十分あるかなと。逆に HER が10万ポイント以上稼ぐような成績を残すと1位になれる、まあ、そんな感じかなというふうに思っています。では今週も長々とですね、DJ 文治こと頭里の、全米アルバムチャート事情、ポッドキャストにお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週も聞いてください。ではまた。